熊谷親子は中をわられじと立ち並んで、太刀を額に当て、後ろへ一引きも引かず、いよいよ前へぞ進みける。越中次郎廟へ、かなわじ、とや思いけん、取って返す。熊谷これを見て、いかに、あれは越中次郎廟へとこそ見れ。敵にはどこを切ろうぞ。なおざねに押し並べて、くめやくめ、といいけれども、さもそうずい、とて引っ返す。悪七廟へ、これを見て、汚い殿腹の振る舞いようかな、とて、すでに熊んと掛け入れけるを、鎧の袖を控えて、君の御大事、これに限るまじ、ある病もなし、と制せられて、熊ざりけり。その後、熊谷は乗り換えに乗って、おめいてかく。平山も熊谷親子が叩こう紛れに、馬の息休めて、これもまた続いたり。平家の方には、馬に乗ったる武者は少なし、櫓の上のつわものども、矢先をそろえて、雨の降るようにいけれども、敵は少なし、味方は多し、背に紛れて矢にも当たらず。ただ、押し並べて、くめやくめ、と、下知しけれども、平家の馬は乗ることはしげく、こうことはまれなり。船には久しゅう立てたり、寄り切ったるようなりけり。熊谷、平山が馬は、甲斐にこうたる、大の馬どもなり。人当てあてば、皆、けたおされぬべき間、押し並べて、組む、武者一騎もなかりけり。平家物語、巻9、一人の賭けの2回目です。原文は学び屋ホームページ、学び屋シーサー .net、学び屋シーサー .net で見ることができます。前回は、熊谷と平山の先陣争いの場面をお送りしました。いよいよ戦いが終わり、熊谷次郎直実は、越中次郎廟へ盛り継ぐを示し、戦おうと呼びかけます。それを聞いて、越中次郎廟へが出てきました。それでは、本文を見ていきます。熊谷親子は中を割られじと立ち並んで。こんな意味です。熊谷親子は親子二人の間を隔てられまいと並んで。太刀を額に当て、後ろへ一引きも引かず、いよいよ前へぞ進みける。太刀を額に当てて、後ろへは一歩も引かずに、ますます前へと進んだ。さあ、ものすごい迫力で待ち構えている熊谷親子です。これを見た越中次郎廟へ盛り継ぐの反応です。越中次郎廟へ、かなわじとや思いけん。取って返す。越中次郎廟へ盛り継ぐは叶うまいと思ったのだろうか。引き返した。なんと熊谷親子の迫力に負けて越中次郎廟へ盛り継ぐは戦わずして逃げてしまいました。熊谷これを見て、熊谷はこれを見て、熊谷のセリフです。いかにあれは越中次郎廟へとこそ見れ、いやいやそこにいるのは越中次郎廟へだと見える。敵にはどこを切ろうぞ。なおざねに押し並べて、くめやくめ、といいけれども、敵としてどこが嫌なのか、私直実と馬を並べて、組み合え、組み合え、と言ったか、さもそうず、とて引っ返す。越中次郎廟へ盛り継ぐは、そうはいかない、と逃げ返る。さて、ここで言うさもそうずは、さもそうらわず、が転じたものです。悪七廟へ、これを見て、悪七廟へは、越中次郎廟への振る舞いを見て、汚い殿腹の振る舞いようかな、とて、汚いあなたの振る舞いようであるよ、と。そう、同じ平家側の人間として、越中次郎廟へ盛り継ぐの振る舞いが、どうにも許せない気持ちになってしまった悪七廟へです。すでに熊と掛け入れけるを、悪七廟へが熊谷と組み合おうと駆け出ていったのを。鎧の袖を控えて、越中次郎廟へは悪七廟への鎧の袖を捉えて。越中次郎廟へのセリフです。君の御大事、これに限るまし、ある病もなし、と制せられて、熊ざりけり。主君、能登殿の大事は、これに限らないだろう。戦うべきではない、と制せられて、組み合わなかった。そう、これから先にもっと大事な戦いの局面があるかもしれません。確かに、ここで無理に熊谷と戦うべきではないかもしれません。その後、熊谷は乗り換えに乗って、おめいてかく。その後、熊谷次郎は、予備の馬に乗り換えて、雄たけびを上げて駆けていく。平山も熊谷親子が叩こう紛れに、馬の息休めて、これもまた続いたり。平山も熊谷親子が戦うのに紛れて、馬の呼吸を整えて、また熊谷に続いた。平家の方には馬に乗ったる武者は少なし、平家側では馬に乗っている武者は少ない。櫓の上のつわものとも矢先を揃えて、雨の降るように行けれども、櫓の上で武者たちが矢先を揃えて 雨が降るように矢を放ったが、仇は少なし、味方は多し、勢に紛れて矢にも当たらず。敵が少なく、味方の軍勢が多く、味方の軍勢に阻まれて、矢が熊谷たちには当たらない。さあ、どうもまずい戦い方になっている平家側です。ただ、押し並べて、組めや組め、と下知しけれども、ただ、馬を並べて組み合え、と指示を出したが、平家の馬は乗ることは茂く、こうことは稀なり。平家側の馬は乗ることが多く、餌を与えるのが稀であり、船には久しゅう立てたり、寄り切ったるようなりけり、船に長く立っていて、疲れ切った様子であった。さあ、一方、熊谷側は勢いがあります。熊谷、平山が馬は、貝にこうたる大の馬どもなり。熊谷と平山の馬は、餌をしっかりと与えられた大きな馬である。一当て当てば、皆、桁をされぬべき間、押し並べて、組む武者、一騎もなかりけり。鞭を一当てすれば、皆、桁をされてしまうので、並んで組もうとする武者は一騎もなかった。さあ、最初は舐められていた熊谷たちですが、いざ戦うと、平家を圧倒しています。このあと、熊谷も平山も、たくさんの敵を討ち取りました。平家が軌道を開けなかったために、熊谷は中に入れず、逆に後から攻めた平山が、平家が軌道を開けたタイミングで攻め入りました。二人の先陣争いは結果的に、平山が先陣となってしまいました。それでは、もう一度本文を朗読して、本日の授業を終えたいと思います。熊谷親子は中を割られじと立ち並んで、太刀を額に当て、後ろへ一引きも引かず、いよいよ前へぞ進みける。越中次郎病へ、かなわじ、とや思いけん、取って返す。熊谷、これを見て、いかに、あれは越中次郎病へとこそ見れ。仇にはどこを切ろうぞ。なおざねに、押し並べて、組めや組め、と言いけれども、さもそうず、とて引っ返す。悪七病へ、これを見て、汚い殿原の振る舞いようかな、とて、すでに組まんと、駆け入れけるを。鎧の袖を控えて、君の御大事、これに限るまじ、ある病もなし、と制せられて、熊ざりけり。その後、熊谷は、乗り替えに乗って、おめいてかく。平山も、熊谷親子が戦おう紛れに、馬の息休めて、これもまた続いたり。平家の方には、馬に乗ったる武者は少なし、櫓の上のつわものども、矢先を揃えて、雨の降るようにいけれども、敵は少なし、味方は多し、勢に紛れて、矢にも当たらず。ただ、押し並べて、組めや組め、と下知しけれども、平家の馬は乗ることは茂く、こうことは稀なり。船には久しゅう立てたり、寄り切ったるようなりけり。熊谷、平山が馬は、貝にこうたる大の馬どもなり。人当て当てば、皆、桁をされぬべき間、押し並べて組む武者、一騎もなかりけり。本日の授業はここまでになります。